Podcast show Yakuza Hangten。
あ、どうも。
あ、今これであれですね、ログインできてますね。
あ、ログインできてますね。ちょっと私の方が、あれですね、ラップトップの方でログインしたことがなかったんで、オーディオファイルは普通にダウンロードできますね。エピソードの、エピソード。結構、まあ、当然といえば当然ですけど、まあ、便利ですね。
そうなんですよね。これ、あれですね、今、そのアンカーの画面見ようと思ったんですけど、そっち開いたらまたなんか、アカウントがおかしくなりそうなんで、やめてきました。
そうですね。はい。とりあえず、まあ、レコーディング済んだ後の、まあ、オーディオファイルを、そちらに、まあ、センドするという形にしましょうか。
ですね。こっちで、ほら。
まあ、また、ドロップボックスとか、まあ、クラウドで渡すって形がいいかなって、うん、まあ、まあ、私のドロップボックスの方に、まあ、共有スペースがある。
うん、あれなんですね。はい、今日は、第13回目ですかね。
第13回目ですか。
の、厄災反転。です。今、あれですね、共有ノート見てて、
はい。
これ、アップルのやつですかね、最初は。
ああ、最初書いたのがですね、
これ、あれですね、前にリンクもらってるやつですね。
あ、そうです、そうです。私の方のこれトピックですね。あ、そうか。何を見てるんだとか。ちょっとグダグダで申し訳ない。
大丈夫です。
あれですね。これですね。まあ、一つ目というか、まあ、あれですね。これフェリックス・リゼンバーグさんが開発した、まあ、クロスプラットフォームのエミュレーターですね。
はい。
1997年に、まあ、アップル社が、今アップル社って言ってますけど、まだアップルコンピューター社だった頃にですね、確かこれ、マシンはあれじゃないか。まあ、97年リリースの MacOS バージョン8のエミュレーターなんですね。で、これ自体がですね、まあ、OS のリリースは97年なんですが、この時がですね、パワー PC ってパワーマック G3 とかあったじゃないですか、その90年代、ベージュ色の、はい、ベージュというか、まあ、アイボリーって言ったり。
アップルのロゴがレインボーのやつの時ですかね。
そうです、そうです。レインボーロゴの時ですね。で、その時にですね、パワー PC って、パワー PC はモトローラが、パワー PC に、アーキテクチャが切り替えられる前の、Mac がですね、モトローラの CPU を搭載した、クアドラ900っていう、クアドラ900ってあるんですけど、1991年発売で、
うん、
これベースでエミュレートしたやつですね。一応、Windows と Mac と、Linux 上でこれ、全部動きますみたいな感じなんですね。うん、
これが今、あれですね、GitHub に上がってるんですね。
そうです、そうです。これが GitHub に上がってるんですが。
すごい。
うん。
5K 星がついてますね。めちゃめちゃ人気あるんですか。
すごいですね。97年は、多分、iMac 出たのは確か98、iMac の発売は98、97、ちょっとその辺微妙なんでしっかり言っておきたいんですが、うん、これあれなんです、こう外付けマイクをつないでこうデバイスを操作してて分かったのがですね、
はい、
こういう収録の時とかに、要するに、ちょっと話が、このエミュレーターが話して
ああ、いいです
よ。離れて申し訳ないんですけど、ですね、デバイスがですね、このタッチパネルタイプになったメリットがかなりあるかなと思ったんですね。っていうのもですね、これ、エクスターナルマイクだと、まあ、余計それが、目立っちゃうんですけど、その、
はい、
その昔、その2000年代のことを思い出すと、その、いわゆるその、ラップトップとかで、物理キーでカタカタしながら、こういうマイクとかでレコーディングしちゃうと、めちゃめちゃそのキーボードの音とか、あとマウスのカチカチ音が入っちゃうんですね。うん、
あ
で、それがですね、この iPad とか、iOS、まあ、iPhone とか、まあ、Android とかでもそうだと思うんですけど、の、まあ、タッチパネル操作だと、めちゃめちゃその、うるさくなくて済むってことですね。
うん。
うん、これ結構メリットかなと思って、これ、デバイス操作しながらのレコーディングが多分、2000年代とかなんか結構スカイプとか知り合いでやってた時も、めちゃめちゃその、キーをタイピングする音が、結構耳障りなこととかがあったんで、そこのメリットがあるかなとは思ったんですけど。
なるほどですね。だから、あれですよね、今時のラッパーとかは、
はい。
大概あれですよね、iPhone 持ちながら、
こう、あ、そうなんです
か、マイクで、多分昔とかだったらそのペンとか、はい、メモ帳とかやったんですけど、
はいはい、
多分あれもそのめくったりするときに音が鳴るんで、
はいはい、
多分今 iPhone なんでしょうね。 iPhone とかスマホをこう持ちながら録音してるのよく見ますね。
ああ、確かにそのあれですね、あとはなんか結構まあキーの音もそうだし、ボールペンとかで書く音も結構入っちゃうから、それでサインペンを使うのかなっていうのも思ったんですね。
ああ、うん。そういうことなんですね。
あ、今一応確認したらですね、はい、iMac 自体は1998年の8月15日なんで、
はい、
このエミュレーター自体の再現してる OS の、あれですね、まあ、MacOS、8がリリースされたの自体が、まあ一応 iMac が出る前からあるっていうことですね。で、確か、これがですね、iMacの、ちょっと今、あれですね、一番最初のボンダイブルーの、233MHz のですね、あれですね、一番最初に標準で搭載されてる OS が、MacOS のバージョンが何だったかなというのを確認してるんですけど、うん、ちょっと今、それの確認に追いついてないですけど、まあ、ここがちょっとあれですね。まあ、重要か、あれか、あれなんで。まあ、ちょっとここは置いといて、
まあ、
おいおい行きましょうか。
じゃあ次はあれですね。
はい。
3DCG の話します。
あ、そうですね。まあ、この、エミュレーターは、まあ、あれですね。まあ、一応、まあ、GitHub で、
うん、リンクを落としておいて、
はい。
って感じですね。
はい。マッキントッシュ .js で検索すると出てくるかなっていうところですね。
うん、これ面白そうなんですけど。うん。見てみます。
はい。
はい、あと、次はあれですよね。この間教えてもらったアプリの。
ああ、はい。
これはあれなんですか？そのやっぱり、そのデッサンとかの、何ですか、人間の構造をやっぱ把握しないといけないってことで、アプリをダウンロードしてたんですか？
あ、私の目的はですね、やっぱどっちかというと、まあ、 絵を描く方が強かったです。絵を描くっていうか、まあ、人体構造の確認みたいなところですね。
うん、
で、あの、まあ、解剖学自体は過去に、ちょっとまあ本を見たりっていうぐらいだったりとか、まあ、あとは、あの、これ、あの、美術系の大学だと、まあ、あの、必ずと言って、必ずではないんですが、あの、いわゆるその油彩画とか、
うん、
多分あの日本画とかの、学科とかも、おそらく、解剖学の講義は学んでると思うんですよね、その美術系大学の人たちっていうのは。で、なんでかって言うと、やっぱその、やっぱ人間描くときにあの骨組みを理解してないと明らかにおかしくなるっていうことはあるんですね。うん。で、結構その肩とかも、いわゆるその一点にボールジョイントがあるような感じで最初は理解してないと描いてしまうんですけど、
はい、
その肩自体も実はあのなんていうんですかね、肩甲骨とか鎖骨のとことか理解してると、なんか結構軸が複雑なんですね。
うん、
それでその単純なあのただ四角い形の胴体の一番端に丸いジョイントがついてくるくる腕が動いてるわけじゃないっていうのが分からないと、そのあれですね、まあ、だからその 3DCG とかやる場合もそのモデリングした時に明らかに人間が不自然になってしまうことがあるんで、でまあその例えばなんかその、デッサンやるんですけど、あの、はい、人間がモデルで、あの、まあ、まあ、高校の時とかも、あの、いわゆるその美術予備校とか行けば、多分ラフデッサンとかも結構やったりはすると、うん、かもしれないんですけど、まあ、基本はまあ、着衣の人物をモデルとかにすることが多いだろう。ということで、大学に入ったらもう多分確実に、まあ、まあ、モデルさん、まあ、そういうモデルをされる方がいるので、
うん、
あのそういう、まあ、ラフの方をモデルに、まあ、鉛筆とか木炭であのモデルに、まあ、レッスンするんですけど、まあ、そういう、人物を見て描くっていう時でもその、人間の骨組みを理解していれば、そのまあ書きやすいわけですよね。あの、
うん、
その書いてるものが何であるかを理解してないとやっぱ書くの自体が難しいじゃないですか。例えば多分、建物建築を書こうと思ったとしても、
はい、
その例えばあの建築の例えば、外観のこちら側の面だけバンと情報だけあって
メッシュだけ、
全くその建築、そうですね、あの建築的知識がない人が、書いてしまうと、多分おそらくなんか結構構造的矛盾があるようなものを書いてしまうんではないかなと思ったりするんですよ。
そうなんですよね。それちょっと今思ってて、
はい、
そのあれこれ僕小ノート書いたかもしれない。まずこのアプリはあれですね、アプリの名前があれでしたね、ヒューマンアナトミーアトラスでしたね。
あ、そうですね。このアプリがですね、一応、まあ、ちょっと今、解剖学の話をしたんですが、うん、これ一応、なんでこれが出てきたかというと、あれなんですね。iPhone 版とあと iPad 版があるんですけど、あと Mac 版もあるとは思うんですが、ビジブルボディっていうディベロッパーの、アプリの、ヒューマンアナトミーアトラスですね。これが、まあ、通常、3000円で販売されていますということで、
うん、
アップストアでですね。で、まあ、これ自体が3次元人体標本で、あの、AR 機能がついてるんで、現実空間に iPhone、iPad のカメラを向ければ、
うん、
その空間にポンと 3D の人体を置けますよって話ですね。でそれで、そこまで話して、同僚さん その建築のあれです、ね、ノートで書かれてたところですね。
あ、そうなんですね。で、その例えばその動物とかであればそのやっぱ骨格を理解しないと書けない
っていうことで、皆さんその、そのダヴィンチみたいに、その筋肉とか勉強するわけじゃないですか。
はいはい。
で、実際その今、まあ、エンバイロメントアーティストとかっていうその、ゲームの背景作ってる人たちって、
はいはい。
その、もう、あれなんですね、背景、背景は基本的に模写、写真、その、資料とかを模写して、あとはそのレタッチとかでいかにその見せか、その効果、こう、なんですかね。調整して見栄えを良くするかみたいな。
ああ。
形になってて。
はい。
で、だからその、その建築的なそのな、その知識は別になくても、その、いいなと思ってたんですよ、最初。
はいはい。
その人体と違うんで、その人間とかその動物は動くじゃないですか。
うん、
動いたときに、その、ベアリングとかジャイロとか、が、その分かってない動きをしたときに、やっぱ、普段見てるものと動きが違うんで、一発で違和感を感じるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、
う
ん、でも実際、その建築っていうのはもう、土に固定されてて動かないんで、
はいはい、
そこまでその、外面と、なんですかね、外観だけがパッと見相違がなければ、そんなも違和感がない、うん、ないんですよ。と思ってた
の、はい、あれですよ、うん。なんか表面上どう見えてるかみたいな
ところ。そうですよね。見え方。
うん。
で、それを今はその、どうやってその、実際の見え方に近づけていくかっていうふうに、どんどん進化していってるわけで。
はいはい。
で、まあ、だからその建築の知識とかって別に必要ないじゃんと思ってたんですけど、
うん。
その、この間その、今 YouTube でずっと見てるんですけど、あの、はい、ライブドアのチャンネルでゲーム散歩ってあるんですよね。
はいはい。
で、なんかいろんなそのゲームを、
はい、
その実際の専門家の人と一緒になんか説明してもらおうみたいな。
はい。
で、その中でその FF の一番新しいやつを解説されてて、建築の方がですね。
はい、はい。
で、見たときに、その明らかにその、まあ、そのヨーロッパのお城なんですけど、そのアーチ構造なのに、その柱を切り替えてるっていうのがあったんですね。
ああ、まあ私は建築の専門じゃないですが、構造的にありえないか。
そうなんですよね。その礎石像って言うんですけど、
はい。
こうレンガをこう組み上げていくときに、
はい。
アーチをこう作ろうと思ったら、
はい。
その面の方にその力を逃がすわけですね。で、もしくはその柱を立てて、そのマグサ構造って言うんですけど、
はい。
この、何ですかね。積み木みたいに、
まあ、
はい。柱を立てて、その上にこう、もう横棒を立てて、みたいな、形。
ヨーロッパの方の結構あれですね、結構大掛かりな、割と、高さのある教会なんかだとその外部にこう逃がしてますよね、うん、だからその力っていうかその、うん、
そうなんですよね。ドームとか結構印象的なんですけど、で要するにその意外とそのそれこそさっきのその本あの人体の骨格分かってないとそういう見る人が見たら分かるその誤差みたいな、エラーみたいなのがあるんだなと思ったんですよね。
ああ。
で、もう一つは、あれですね、その、今、そのフォトグラメトリーって言って、
はい。
その、天群データ、その、新しい iPad もそうなんですけど、
はい。
その、今ってその、カメラとかで、天群のそのデータを全部取るんですね。
はい。
で、それを、一旦その PC に持ち込んで、うまくそれをその整形してあげて、その 3D のデータ作ったりするんですけど。
あ、あれ、レーザーとか赤外線で
取る。レーダーとかって言ったりもしますね。はい。
あ、レーダーって言いますね。
はい、レーダーで。で、あれですね。その、一番そのレーダーで有名な例が、
はい、
都城市民会館なんですよね。
ああ。
都城市民会館でもあの壊れてなくなってるんですけど、
あ、もうあのちょっと私は存じ上げないですけど、もうあれ取り壊し、
もう取り壊して
るんですね。取り壊しもなくなってますか。はい、あ、そうなんですか。
はい、ちょっと10年ぐらい紆余曲折して取り壊したんですよね。
はい、ああ。
で、まあその、
ちょっと、
うん、
ちょっとあの建築家さんの名前は出ないんですが、なんかその一応なんか大学でその建築が結構好きだったので、あのいわゆるその建築コースの建築専攻の方の講義に入り込んでいろいろ聞いあの建築士で聞いた時に、確かあのなんか建築運動としてあれメタボリズムに入るんですか、あれは。
そうですね、そのもうメタボリズムかってかな、その辺ちょっと僕もあんまり詳しくないですけど、菊武さんっていうその結構有名な、そうですね、メタボリズム建築ですね。
ああ。
で、その、もうか、どうしてもその、もう取り壊すってなった時に、そのアーカイブとして残しておきたいということで、
はい。
その、大掛かりなその、天群データを皆さんと、あの、取って、で、今、その天群データから、その、スキャンした 3D データっていうのが、
はい。
そのオープンソースで使われていて、
はい。
そのもう AR とか VR 空間で、結構その、都城市民会館って使われてるんですよね。
ああ。もう、あれですね、その、まあ、今だとその、なんて言うんでしょうかね。なんか建築を作るために、まずコンピューター上で設計データを作って、それをもとに現実のを作りますっていう流れがあるとしたら、
はい、
それはまあ、なんかそういう流れがまだない、あの、時の建築自体をスキャンしてデジタルデータにして、
うん、
あの、そういう、あの、いわゆるその、あの、仮想空間上にもそういう、あの、データとしてのもう建築が存在するみたいなところですよ、なんか。
そうですね。それと、その、結局はその、サーフェイスとかその、表面上のところって、
はい。
多分これからその、もうスキャンしたら、いくらでもその、アセットとかにできる多分時代になると思うんですよね。はい、一瞬で、その手持ちの iPhone で、
はい。
スキャン、
はい、
何枚かスキャンしたら、もうそれ AR として使えるような、感じになるんで、はい、
うん、
その外から見えない中を知ってるってことに、もしかしたらこれから価値観が出てくるのかなと思ったんですよね。
ああ、確かにそこは、あの、そこは強いというか、あの、結局、あの、表面でしか見てないと、あの、知識、あの、正しく知識を持っていれば、その、例えば中の、表面のデータしかなければ、なんでしょうね、その内部をその正しく、想像したりとか、
うん、
その事実に近いものを、作ろうとしたら、それに関する、ね、やっぱ専門的な知識がないとかなり厳しいだろうなというのはありますね、
うん、
その同僚さんのおっしゃるように。で、それで思ったのが、多分それはなんか先々の話じゃなくて、なんかその最初にやっぱその FF の中でちょっとあの構造的におかしい部分というか、その指摘をされたんですが、おそらく多分今でもそのあれですよね、その今でもというか今までもかなりあったと思うんですけど、その、
うん、
まあ、ゲームとかの 3D 空間でその建築であるとか構造物が存在するときに、あとは、映画なんかだと、それが、壊れたりするシーンとかあります
。そうなんですよね。はい。
で、うん、それで結構おかしくなってたと思うんですよ。そのおかしな壊れ方をする。だから壊れたときに、いやいや、それはないでしょうっていうような、ものが出てくるみたいな、
うん。そうなんですよね。結構、今もその、建物をそのクレーンで壊すゲームとかありますもんね。
ああ、ありますね。
だから、 そこにちょっとかけてみようかなと思ってますね。個人的に。
なんかその、あれですね、そのサーフェイスっていう表現を聞いたときに、あれを思い出したんですね。なんか2000年代に、あれですね、まあ、無印とか、プラマイゼロとか結構手掛けた、うん、深澤直人さんと、はい、あとは、環境心理学者の、佐々木さんでしたかね。ちょっと待って、これ名前間違えてると、大音なんで。これがですね。ちょっと思い出したのがですね、
はい、
2000年代にそのデザイン関係で結構ですね、なんて言うんでしょうね、まあ、割とちょっと広まった言葉で、もともとはデザインの用語じゃないんですけど、視覚心理学者の、ジェームズ・ギブソンさんっているんですけど、
はい、
その方が作った造語なんですね。アフォードにアフォーダンスで、与える提供するがアフォードなんですけど、それとちょっと組み合わせ作ったアフォーダンスっていうので、はい、これなんかどういうことかというと、まあ、さっきドーレさんがまあサーフェイスっておっしゃったですね、例えば、その動物が例えば、地面を見てこれは何でしょうね、その、土でできている表面は地面であってこの上は歩いて大丈夫だとか判断するわけじゃないですか、
はい、
でその時に動物は果たしてその土の下がどうなってるかまで全部想像してるかみたいなことで、それをですね、ですね、佐々木直人さんだと、あれなんですね、警視庁の人になっちゃうんで、佐々木正人さんっていう、これ、日本の、日本でそのアフォーダンスについて、の専門の、生態心理学の方なんですが、佐々木正人さんが、まあデザイナーの深澤直人さんなんかと、まあ、本なんか出してたんですけど、まあ、この方が結局おっしゃってたのが、その人間も結局なんかその現実世界で全部表面でしか見てないってことをおっしゃってたんですね。
うん、
だからその現実自体の人間も判断はほとんど何でしてるかっていうと、現実世界もサーフェイスであって、でなんかその、まあ、色であるとかザラザラしているとかキメの細かさとか、そういったなんか質感で判断しているっていうところなんですけど、多分それは人間がこの世に、まあ、赤ん坊として生まれ出てた時の、まあ、経験であるとか学習の蓄積をもとに判断してるわけじゃないですか、
はい、
だけどやっぱその表面で判断するにもやっぱ正しい、まあ、同僚さんがおっしゃった建築的知識がないと、その建築としてこの中がどうなのかっていうのはもう想像自体が無理ですよねみたいなところを思ったんです、
ね、うん、
でまあちょっとそこにつながったところですね、うん、サーフェイスっておっしゃった。
そうですね、まずそれで脱線するんですけど、
はい、
なんかそれこそAR グラスとかが発達したらですよ。
はい。
その、パッと見の、その、視覚情報の中で、それこそさっきのその、建築の素養があれば、これは何であるみたいな。
はい。
のが、その名称であったり、それが 何のためにあるのかっていうのが分かるわけじゃないですか。
あの、AR グラスも、その、その意味というか、表示されるっていうことですよね。
そうですね、多分、その Google、Google レンズで今、その植物とか動物とか当てたら、全部その名前がバッて出るように、
はい。
その全部のその、視覚情報に、その、ポイント合わせたら、これは何ですみたいな。
はい。
そういうサジェストが出るようになるんでしょうね。あと多分1、2年ぐらいで。
うん。
アップル出すって言ってますよね。
アップルが結構 AR グラス作ってる話が結構出ます、
ね。ですよね。そしたら多分。
ちょっとその、
はい。
その、あれですね、その AR グラスがその、なんでしょうね、その、まあ、その情報をくれる
場合拡張するような。うん。
はい。ちょっと、パッとちょっと思い出してしまったのが、
はい。
その、AI にその画像、なんていうんですかね、学習させて、その、画像から何かを判断させるときに、
うん、
チワワと、チワワと干しぶどうのマフィンをめちゃめちゃ間違えるって思い出したんですね。
ああ。
蒸しパンですね。上に干しぶどう置いてと、チワワの顔めちゃめちゃ。
全く似て非なるものな気がします、ね。
うん。
あ、それを、あれなんですね。区別できないんですね。
そうですね。だからその人間だとその、うん、あれですよ。だからそのチワワの顔を見たときに、この黒い点はこことここにあるから目であって、これが鼻であって、その奥にこういう骨があるからこれは、チワワの顔なんだなって思うんですけど、
うん、
その色味とただその点が似てるっていうだけで、そのあれですね、そのマフィンの一部を切り取った画像を見て、その点が3つ近くにあったらもうそれが目と鼻みたいな感じで、もう明らかに蒸しパンなのにそのチワワとごちゃごちゃになるっていうところです。
なるほどですね。なんかそのあれですね、今大量のお餅を食べてその結構高齢の方亡くなってるじゃないですか。
ああ、お餅は本当結構やめてくれって言いますね。なんかそういう、介護とか、その、看護とか。
そう、今、そうですね。だからこの間裁判でドーナツ食べさせて、その、
はい、
有罪判決食らったのが、その、無罪、はい、逆転無罪になったんですけど。
ああ、ありましたね。
そういうのも多分その、アラートで、これはマフィンじゃないです。ワンちゃんです。食べないでくださいって出るんじゃないですか。ダメです。すげえそのバイブレーションとともに。それは、ちょっとまあ、いいか悪いかは別として、多分正しい進化かもしれないですね。
あとはまあ結構、あれですね、その AR グラスじゃなくても、その今割とその役立っている部分で、あれなんですよね、結局、スマートフォンの、AR による、その AR じゃない、AI によるその機械学習をもとにした、そのものが何であるかみたいなのを判別してくれるような機能だと、うん、結構視覚障害者の人が助かっている面はありますね。その現実空間でいわゆるその色についてとか、うん、いわゆるそのスマートフォンが音声とかでインフォメーションくれるわけです
ですよね。
そのスマートフォンを向けることで。
ただあれなんですね、本当にもう今脱線つく脱線ですけど、
はい。
全くその、目が見えない、講談する方がいて、
はい、はい。
その人はガラケー使ってるんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。で、多分ガラケーだとその、自分のそのボタンのそのユーザーインターフェースが、わかるじゃないですか。ここにこれが、はい、で、押した感触。
はいはい。
でそれでその、録音してそのネタを書いてるって言ってたんですけど。
うん。
まあでも、慣れたらというか、スマートフォンにも、あれですね。
あ、確かにその問題はあるんですよ。ガラケーとか、その、あれなんですよね。だから、そのタッチパネルの問題なんですよね。だから、
うん、
タッチパネルにしちゃった途端に、
はい、
あの視覚障害者の方が操作できなくなる問題があるんですよ。
うん、
で、これ自体なんか結構もう90年代ぐらいからあって、実はそのガラケーが出る以前から、うん、どの辺で問題になったかっていうと、最初確かコピー機とかだったんですね。
うん、
コピー機のインターフェースが、ね、そうです。タッチパネル式の、当時はまあモノクロの液晶とかだったんですけど、
はい、
もうメーカーがそのハイテクみたいなのを売りにするために、まあそういうのに最初、周りとしたりとか、あとはその、うん、あれですよね、同じ面積でそのいろいろなインターフェースとかを表示させられるっていうメリットがあるんですけど、表面に凹凸がなかったりとか、その例えばその、次の画面に行った途端に全部、いわゆるその押せる部分とかの配置も全部変わってしまうと、その結局まあ視覚障害者の方はほとんどなんか操作ができなくなってしまうっていうので、
うん、
で確かその話でちょっと、ちょっとそこよりも時代がまあ10年ぐらい進んだ時の話をすると、タッチパネルで、技術としてその、後ろから、空気を送って膨らませて、なんかタッチパネルだけどボタンとして、押せるみたいなものを、日本じゃなくて海外の大学が一応、技術として開発はされていたけど、いわゆるそれは市販されることはなかった気がしますね。
うん、
タッチパネルで、その操作の必要がある部分にある場合に、その後ろから空気でプクッと膨らましてってみたいなやつですね。
うん、
で、その、またその90年代の、コピー機の話に戻ると、その結局、その画面が変わって、画面というか操作するインターフェースのボタンの位置とかもその液晶でタッチパネルで、
うん、
その iPhone のアプリとかでもそのアプリが変わるともう全然インターフェース違うわけじゃないですか、位置とか。はい、例えば何でしょうね、通話アプリにしても、
うん、
例えば、通話するだったり、キャンセルだったり、切断だったりとか、そういう部分も全部変わってしまうわけで、それで、私の知り合いで、その、針の先生。
鍼灸師の方ですか？
はい。鍼灸師の方で、その方は、大学院まで出ていて、鍼灸師を目指す子たちを、なんて言うんでしょうね、専門学校とか、で教える仕事を主になさってたんですけど、
はい。
そしたら、職場に、全盲の、盲導犬連れてる視覚障害者の、鍼灸師の、
はい、
先生も一緒に働いていたっていうことだったんですが、
はい、
その時にですね、職場に、2000年代なんですけど、2000年代中盤ですね、2005年頃だったんですが、その時に、結局、そのコピー機のなんか、そのインターフェースが、そのタッチパネルで、その、全盲のその先生が使うことができない問題が出てしまって、
うん、
それで、その目が見える他の先生が、その全盲の先生が操作できるように自分たちで工夫して、コピー機のその、液晶タッチパネルの部分に、なんか操作しやすいように分かるなんか、プラスチックのシートで作った、その、操作の手順が変わるごとにはめ込んで指で触る、テンプレートのプラスチックのシートみたいなのを作ったんですね。
うん、
で、そういうちょっと工夫が必要だったっていうことなんですが、そういう工夫をすることで、使えるようになったってことですね。
なるほどですね。だから、これ今話してて、思ったんですけど、
はい。
その、枯れた技術の水平思考って、
はい。
ご存知ですか？
枯れた技術の、なんかそれ言葉だけ目にしたことがあって、意味もちょっとまだ、ちょっとよくわかってないんで、説明していただければありがたい。
これ、 が、その、任天堂の、
はい。
開発されてた横井さんっていう、
はい。
方がおっしゃってた言葉で有名、そのゲームの作ってる人の中で有名なんですけど、
はい。はい、
で、その、やっぱりその、クリエイターの方は、その、新しい技術を置いたがると。
うん。
その、すぐに出たら、それを、もうそれ使い、その新しいものができたら、それをすぐに、世に出したいと思ってしまうんですけど、そうじゃないと。
はい。
なんかその、一般にその広く普及してしまって、そのもう、ある程度安くなってしまった技術を応用して世に出すことで、うん、その広く、なんか人の、広まるんだみたいなことで、
はい、
で、これがその、ひいてはのその DS とか、
はい。
とかってそのここまでその、グラフィック性能は良くないんですけど、それこそタッチペンとか、
はい。
今のその、多分任天堂も多分同じような、そこ、は、その、めちゃくちゃその、性能を求めたら、プレステ4とか Xbox なんですけど、
はい。
その売れてるのはスイッチとか、っていうところで、そのさっきのその、こう、思ったのは、結局その、ガラケーにもその、いいとこあるんであれば、それをこう、あれですね、その、別個でその、スマートフォンを持っていて、
はい。
で、Bluetooth 接続で、その、ガラケーのユーザーインターフェースでスマホが使えるようにしたら、
うん。
助か、その、良さそうだなと思ったですね。
ああ。一つのなんか、拡張補助コントローラーみたいな感じ
です、うん。ですよね。多分探せばあるのかもしれないですけど、で、ふと今、ちょうど今読んでたんで、その、この、何でしたっけ、横井さんの本を、ちょっと今、思いつけましたね。
結構、なんか言葉としても、面白いし、興味深いので、私もちょっと、ぜひその本を、チェックしておきたいと思います。
あとで、はい、載せておきます。あとは、あれじゃないですか。今、あと、ホットな話題で言ったらブレンダーじゃないですか。
ああ、ブレンダーですね。でもブレンダーがホットっていうのはなんか、まあ私としてはすごい奇妙な感じがしてしまうんですよね。だから、何でしょう。まあ私以上に多分長く使ってる人も多いはずですし、うん、いるとは思うんですけど。
はい。だから時代が追いついたというか、
そうですね。だから、3D ソフト、まあ、3D ソフトとしては、まあ、私自身、まあ、その2000年頃から使ってはいたんですが、うん、なんか、あの当時は、その周りが、その、まずブレンダー、ほぼ知ってる人がいなくて、買ったっていう感じですよね。だから、
うん、
なんでしょうね、その、とりあえずなんかその、まあ、その、90年代後半とか、その、2000年代前半とか、まあ、大体、まあ、同僚さんだと、おそらく、まあ、10歳前後だったと思うんですけど、うん、だったので、もしかしたら覚えてるかもしれないんですけど、結構、3DCG っていうだけが売りになったものがものすごいもてはやされた頃でしたので、うん、で、それで割とその、CG クリエイターとか 3DCG をやるために、いわゆるその、まあ、パソコンを、まあ、みんな欲しがったりとか、まあ、あとはその、安く、その、まあ、コンピューターをまあ安く上げるためにまあ自作 PC っていうのも流行ったんですけど、
うん、
で、その時結局、みんなが何使ってたか思い出すと、なんか、シェードがものすごいシェアが日本だとあったんですね、あの当時。
うん、
もうちょっと、今だとちょっとどこに行ったんですかっていう感じになったんですけど、
はい、
あの当時はなんか日本人はやったら、いわゆるその 3DCG だとなんかもう、シェードを使って、って言って、
うん、メタセコイアとかじゃないですか。
あ、メタセコイアもですね、メタセコイアが多分出る前なんですよ。
あ、まだその前なんですね。
はい。で、メタセコイアと、あとは割とその、メタセコイアもあるし、あとは、メタセコイア、なんでしょうね、その Windows でフリーでその 3DCG ができるぞっていうので結構飛びついた人がいたソフトだった気がするんですよ。うん、で、だけどそのモデリングは楽だからっていうので、六角大王っていうのを結構使ってる人がいますね。なんかその、うん、当時は割とそのポリゴン数が少なくて、少ないポリゴンで、モデリングをしていた頃だったので、で、そういう中でまあ割と、私が結構ブレンダーを使っていたら、なんかその、まあ割と、なんだろうな、なんていうか、なんでその、まあ今はフリーウェアなんですけど、なんでそんな周りが誰も使ってないのに使ってるのみたいなことは言われましたよね。
うん、
で、この当時がだからその、開発元が確か、オランダのデベロッパーで最初、
うん、
最初というかまあ今も、ここなのかな、まあ、確か、アルファベットだと、なんて書く、デベロッパーだったんですけど、
はい、
この時が、結局、最初確か、フリーウェアじゃなくて、一応、お金を払うようにはなっていて、うん、シェアウェアみたいな感じだったんですけど、これをなんかその、確かその、開発してるデベロッパーの会社自体が、なんかもう、なんでしょうね。なんかその、ちょっと、経営的に、問題でか、その、なんかフリーウェアにしようっていう動きになったときに、その、ここの会社の株式を持ってる一人の株式が、その、権利、なんかその、フリーウェアにはしないぞみたいな感じで、手放さないみたいに言ったので、世界中からみんながそのドネーションしたっていうことです
ね。あ、
この株主からも権利を買い取るために、その株主にやるお金はもう世界中からブレンダー使ってる人間が寄付したんですね、うん、この当時。
あ、じゃあ今も昔もじゃああれなんですね、ドネーションで成り立ってるんですね。
あ、そうですね。まあ結構まあそこは結構フリーウェアの難しい問題ですよね。やっぱ絶対にドネーションしないような、フリーライドの人も多いわけじゃないですか。
はい。
だけど、それでもなんか、なんでしょうね、その、いわゆるその、エンジニアとかプログラマーの人がなんか、開発を続けられるのは、なんか、結局なんか、一番根っこにあるのがなんか、その、そういうのを開発するのが好きだからじゃないと、その、できない部分がありますよね。
うん。なるほどですね。で、あれですね、今はもうマイクロソフトが出資をすると決めたんで、
はい。
だいぶそれが今週のニュースですね。
ああ、結構まあ新しいところで、うん、あ、マイクロソフトが出資するんやっていうのは、まあ、ここまで来たかっていう感じはします。
ですよね。
うん、他の有料ソフトっていうか、まあ、もうシェードが消えたりとか、
うん、
あとは、その、私が使い始めて、まあ、4年ぐらいした頃、3年ぐらいした時に、カララ3D とか、まあ、いろんな、
うん、
3DCG のソフトとかあったんですけど、結局、なんかそういう、まあ、安価な、なんでしょうね、まあ、低価格帯の安価な、なんか 3D ソフト、入門用 3D ソフトっていうのが割とその生き残れなかったんですね。
うん、
で、生き残ったのは結局その、ドーリオさんがこの、ノートに書かれている、マヤとか、3D スタジオマックスを書かれてるじゃないですか。で、
はい、
このマヤとかもその、まあ、私がそのブレンダー使ってる頃がそのマヤを使うのに必要なお金って確かその、1年間に100万円ぐらい払う必要があって。
あ、そんなかかるんですね。
うん。毎年100万円払い続けないと確か使えなかったんですよ、マヤとか。うん、あとは、あと、あれですね、この当時結構、この当時はまだ 3D スタジオ 3D、スタジオ MAX はそこまでではなかったので、
うん、
前に、あとちょっとド忘れしてるな。まあ、割とその映画とか、エンターテインメント方面で使われた、うん、ソフトウェアがあったんですけど、まあ、それは、まあ、割とその没落していったんですけど、まあ、いや、あと、あ、シネマ 4D とかもですね、シネマ 4D。
ありますよ。
うん、うん、シネマ 4D もやっぱ高かったですよ。その何十万でしたよ、その使うのにかかるコストがですね。
うんうん、そうなんですよね。その、勢力図みたいなのを、その 3D CAD ソフトの、見たときに、こう、本当にたくさん出てるんで、こう、取捨選択する上で、シネマ 4D はなんかやっとった方がいいなって、個人的に思ったんですよね。ただ、あ、
はい、
そうですね。シネマ 4D。まあでもあれですね。とりあえずそれこそ、無料のソフトがこれだけ出てるんで、それでその作りたいものを作って必要なときは、その、どうしても必要だなって感じたときは、今、サブスクリプションモデルなんで、そのときにお金払ってちょっとやってみ、まあ、無料の期間 もちろんあるんで、最初の1週間とか。
はい、
で、
まあ、あれです。
あ、すいません、
音が。まあ、割と、あれですね、この 3D ソフトとか、その、
うん
まあ、今はちょっと、どうかわからないですけど、その、私の、なんでしょう、その、ゲームデベロッパーとかに、入っていった友人とか、その、なんでしょう、2D のグラフィックしかできない、その、
うんうん、
まあ、友達だったんですけど、その、結構その、会社からの指示で、その、
うんうん、
ライセンスを結構与えられて、ね、3D 覚えてくださいっていうので、うん、その、自分はその負担しないで、
うん、
その権利をもらえて、それで覚えたっていう、まあ、知り合いも結構いますね。
ですよね。今の、あれですね。アドビとかがそうですよね。みんな、その会社が負担、その、まあ、会社のアカウントもらって、それで、まあ、個人でその、金払うんじゃなくてって感じですよね、うん。
はい。
なんで、さっきのその、で、こう、いろんなソフトがあるんですけど、基本的にその、まあ、今、その、トップ10ぐらいに入る CAD ソフトって、大概その学生版があるんですよね。
はい、ああ。なんで。アカデミックバージョンとか、エデュケーション。
はい。なんでこれ、まあ、裏技的には、
はい、
一旦その放送大学のアカウントを取って、
はいはい。
で、その、一通りその金がかかる、その、ソフト、まあ、主にまあオートデスクなんですけど
、
オートデスクのやつを1年かけて覚えて、で、ポートフォリオを作って会社に出すってのが一番ベターかもしれないですね。
なんか、あれです、あ、さっき思い出そうと思って出てこなかった、あれですね、3DCG のソフトウェアの名前を思い出したんですけど、ライトウェブ 3D ですね。
ああ、聞いたことあるんですけど。
うん、ライトウェブ 3D。
今の、あれ、僕が見てる相関図のやつに入ってないですね。
入ってないですよね。もう、ライトウェブ 3D 自体はその90年代後半とかその2000年代前半、
うん、
まあ中盤超えるくらいまでは結構その、エンターテインメント業界とかその、いわゆるその映画とかでものすごい使われてたんですね。
うん。
まあもうちょっと、シェードとかちょっと、まあ、シェードもまあ、ライトウェブもちょっとまあ、もうちょっと没落していったというかまあ、まあ本当、あれなんですね、その、こういうのは、なんて言うんでしょうね、もう、数の力がありますよね。その、使ってる人が多くないと生き残れないところですよね。
なかなかですね。
いや、まあそういう意味ではなんか、うん、そういう意味ではなんか、お金みたいなものに近いかもしれないですよね。
ああ、
信用が。みんなが使わないと、うん、みんなが使わないと意味がない。のがお金ですよね。だからその一人だけがその日本円だって言って一人しか日本円なんか自分が5億持ってるぞって言っても誰も何もくれないですよ。
うん。流通してないとですね。 から、その流れでいくと、結局、あれですね、はい、今、ゲームエンジンも、アンリアルも、ユニティも無料なんで、基本的には。ユニティ、
すごいですよね、
うん。そうなんですよね。まあ、オープンなプラットフォームなんで、
うん、
いやそれがの、もう、あれですね、勢力拡大していく気がしますよね。
そうですね。なんか本当、やっぱりその、結局はなんかその、なんでしょう、何かを始めるときにその、ツールが高額だと、なんかそもそも始められない問題があるんです。うん。うん、だから、ね、なんかまあ結局、そのツールをあまりにも高くしすぎると、多分おそらく、まあその、まあ2000年代前半とか、まあ、いわゆるそのファイル共有ソフトとかが異常になんか広まってしまったりとかしたわけじゃないですか。その、
はい、
まあ、まあよく、まあ今でもその、まあ、開発者としてはその、まあ非常にすごかったってことでも、まあお亡くなりになってる、ウィニーであるとかの話が出るんですけど、うんうん、ウィニーだったりとか、何でしたかね、あとは、ライムワイヤーとか、
うんうん、
WinMX、あの辺を、要するに、私の場合は、まあ、私は Mac だったから、まあ、そういう世界に近づかなかった。プラス、まあ、自分がデザインで結局、まあ、自分が、まあ、知的財産を作る側にいるので、いわゆるその自分の、なんでしょうね、自分のなんかポリシー上、なんか割と許せない部分があって、
うん、
違法コピーはっていうところがあったので、そういう部分に触れなかったっていうところはあったんですね。
うん。うん、まあやっぱその、ちょっと話それますけど、何にしてもその、あれですね、哲学が必要ですね。
はい、ああ、そう。
自分のその、こう、格好たる美意識というか、
うん。
うん。結局その、そこにたどり着くのかなと思いますよね。で、あれですね、これで話したかったのは、ブレンダー強い、強いっていう。
あ、ブレンダー強いですね。やっぱ、その2000年代、その前半にやっぱ、その、無料化できたっていうのがものすごい強かったでしょうね。
うん。
その時に結局、その、株主からも権利を買い取れなかったら多分消えてたはずなんですよ、おそらく。
うん。で、あとは、その、象徴的な出来事として、あれですね、エヴァンゲリオンのスタジオカラーでしたっけ？
はい。
スタジオカラーがもうブレンダー推奨してるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。もうその、それこそその、使用量がめちゃくちゃかかるんで、他の、
はいはい。
まあ、某会社のソフトは。で、もう、ブレンダーで、ブレンダー使いましょうって言ってるんですよ。はい、で、だからスタジオからブレンダーに出資してるはずですよね。
あ、そうなんですか。
はい。それも結構その象徴的な出来事かなと思いましたね。で、そんなところで、ですかね。今どこまで行きましたっけ？あとは村上。
そこからちょっと。
はい。はい。
ああ、うん、村上た、あ、ちょっと、まあ、ちょっと、これは次回にしましょうかね。まあ、同僚さんに、本とかを勧めてしまった、MaxMSP とか、ピュアデータとかの話がちょっと、あれかなと思ったんですね。結局、その、まあ、無料ソフトウェアでなんか、結局、まあ、ピュアデータの方をみんな選んでしまってるみたいなところは今あるかな。
うん
うん、
なかなか、そうですね。
まあ、ただ、あれで面白いのが結局、その、なんでしょうね、サウンドプログラミングの開発環境の、今、MAX はバージョン8で、サイクリング74っていうところが、 ずっと開発していて、あの有料で販売してるんですけど、
うんうん、
あの実は一番最初の大元の、 あの MaxMSP っていうのとそのピュアデータって実は同じ人が開発してるんですよ。
あ、デベロッパー、
あのデベロッパーですね、あの、ミラーパケットさんっていう人なんですけど、
はい、
あのMaxMSP 自体確かあの出発点は、フランスの、音響科学研究所のイルカムだったはずなんですね。
うん、
でそこが出発点で、商用ソフトウェアとして、最初はその MaxMSP じゃなくてその前の、DSP だったはずなんですよ。故障が、うん、その、フランスの音響科学研究所イルカムの中にあったときは DSP で、
うん、
最初そのMacOS でリリースするにあたって、MaxMSP という名前で出ていて、でそれがあのバージョンを重ねて今はもう MSP も消えて MAX8 だけになってるっていうことですね。
すごいですね、この20年ぐらいずっと使われてるっていうのは。
そうですね、まあ主にあれですね、あのメディアアーティストの方が使ってましたね、うんうんうん、まあまあ、最近でまあ結構皆さんがご存知な方だと、まあ、あの真鍋大斗さんとか使ってますね。だからその、まあ、だからその、まあ私が、だからその、私がその、結局まあ大学院で、まあ、私がシンセサイザーとかプログラミングしてる時に、確か真鍋大斗さんがなんか YouTube でなんかその顔にセンサー取り付けてっていうのも、
あれは、うん、それ見たことありますね。
はい。あれをやってた気がしますね。
うん。
うん、
なるほど。
で、あの時が確か、はい、真鍋大斗さんは、その、山口の、情報科学大学院でしたっけ、イヤマスかな。あそこで勉強されてた、勉強された後か、その勉強してる頃だったかなとか思った。
そうですね。あの、真鍋大斗さんご存知のない方には、あれですね、Perfume とかの AR 演出を手掛けてるって言ったら、
ね、
一発で多分わかると思うんですけど、
あ、そうね、
で、あの、コーチュラとか、その、世界規模のフェスとかで、なんだこいつはっていう、もう、めちゃくちゃあれですよね、その辺で、僕もなんか見た気がしますね。
はい。あとは、割とその、まあ、ちょっと戻るとその、同じその、音響プログラミング環境 の、 その MAX を使ってるので結構有名なアーティストだとそのレディオヘッドの、あのレディオヘッド の、 あの2人兄弟がいるじゃないですか。ちょっと
レディオヘッド
出てこない、はい、レディオヘッドですね。レディオヘッドの、バンドのですね、
はい、兄弟って言われるとあの、はい、
あジョニー・グリーンウッドですね。
うん、
あジョナサン・リチャード・ゴードン・グリーンウッド、1971年生まれなんで、
うん、
今ちょうど48歳か49歳です
ね。うん、そんぐらいですね。
で、この方が一応、確かですね、学歴が、学歴が確か中卒か高卒なのに、なんかその、うん、なんかその Mac 使って、あの、ラップトップでその、その、Max でプログラミングしたパッチでその自分の、あの演奏するあのギターにあのその自分が使ったアルゴリズムでエフェクトをかけたのをそのライブとかで流したりしててなんかすげえとか言われてたん
です、ね、うん、すごい最先端ですね。91点のバンドがそれやるのはすごいですね。
うん、
なんか今もそのありますよね、その自分のその声にオートチューンかけて豆腐ビーツとかパンピーとか結構やりますけど、
はい、
声にエフェクトかけるのが、
はい、
結構流行りましたよね。
うん、まああの声自体は あれなんですね。フィクトとしては、まあ、出発点としては、トークボックスとかそんな感じですね。うん、自分が出す声の、まあ、一番最初のスタート地点は、その80年、まあ、もっと前かな。その、自分が出す、歌う声の、キーに近いキーボードの音を口のところに、なんていうんですかね、もうアナログな本当、プラスチックのホースを伸ばしてきて、声と同時にその音を鳴らして、それをマイクで拾うっていうのを最初やってたんですね、そのミュージシャン。
うんうん、
で、それでロボットっぽい声にしてるみたいなのを、その後はなんか、それ自体がもうコンピューター上でできるようになりましたっていう感じだったんです。
おぉ。なるほどですね。
そこから、あれですね。ちょっとかなり話が逸れてしまったんですいません。
うん、
ちょっとフリーウェアでその音響、開発環境で、まあ、結局まあフリーウェアが、まあ無料が強いみたいな話になって。
あ、これだ。あとは、あれですね。村上隆も、なんかその、
あ、村上隆ですね。
はい。
はい。村上隆さんですよ。だからその、結局まあ、私がその、村上隆さんについて結局、このトピック書いた理由が、確か私がその、ツイッター上で、同僚さんが、
破産した。
村上隆さん、そうそうそう、破産したっていう。
チャプター11。
そうですね。それで、知って、うわっと思った。うわっというか、というか、破産したのかっていう。
なんか個人的にあんまり、村上隆さん、いい思い入れがなくて。
ああ。
僕の印象は、あれですね。はい、それこそ、ラッパーのカニエ・ウェストの、ミュージックビデオだったり、
はい。
ユズって日本のアーティストのミュージックビデオを手掛けた後は、
はい、
ビトンの、モノグラム。
ああ、ありました、
ね。あれに、その、
懐かしいですね、
落書きと色を変えたやつで、ボロ儲けした人ってイメージですね。
うん。
あとはその、アニメの、アニメというか、
うん。
なんて言ったらいいですかね、そのメイドとかアニメの、その、
はい、
銅像って言うんですか、すごい、でっかいな、オブジェ。
あ彫刻ですね。彫刻というか、まあ、あれ自体は、うん、海洋堂の造形師の、ボーメさんに依頼して作らせたんですね。
ああ、そうだったんですね。
はい。で、まあ、だからその、なんでしょうね、その、まあ、村上隆さん自身は、まあ、初期はものすごい、日本の、アニメ的な、いわゆるそのキャラクター造形であるようなものを、模して、海外に売ることで、まあ、非常にそれで、なんでしょうね、インパクトを与えて有名になってしまった人みたいな印象はあるんですね。うん、だから、その売り出し方としてですよ、そのなんかオタク文化をなんかその、まあ悪く言えば、その日本の文化のなんかその、もうもう、相撲、忍者、寿司みたいなので、
うん、
世界に、あと空手みたいな感じで、世界に出ちゃったみたいな感じの売り方のところはあったんですね。
うん。
そういう印象を与えてしまう。うん。で、結構だからその、有名になったその、まあ私はその、結構その村上隆さん自体はそのいわゆるその何でしょうねそのいわゆるまあ例えばそのハイアートの世界だったら多分画壇とかあるわけじゃないですかその、
うん、
もうね先輩方がいてみたいなその、
はい、
油彩の世界でみたいなことなんですけども、
うん、
まあ、私はそのちょうどまあ高校時代だったんで、なんかそういうのを全部無視してぶっ壊す形で、ガーンとなんか現代アーティストとして、そういう、なんでしょうね、作品の発表の仕方とか、自分自身をなんかプロデュースしているみたいなところ に、まあ、すごく、まあ、だから、その、かなり狙ってるところですよね。だから、その、かなり、あの、戦略的にやってたってことですよね。
なるほど。
だから、あの、そういう部分、そういう部分に多少の、なんか、憧れを感じて、
うん、
なんか、彼の作品をちょっと模写してみたりとか、
うん、
まあ、ちょっと今となって恥ずかしいんですけど、なんか彼風の作品みたいなのを、まあ、ちょっと、まあ、15歳、16歳の時になんか作ったりとかしてたような記憶がありますね。
なるほどですね。
で、あの時が、だからその、最初が、D、アルファベットで DOB って書いて、あの、ドッブ君っていうのを、結構初期は売り出して、そのドッブ君っていうその、一見すると青色の、なんでしょうね、その、ミッキーマウスを模したようなキャラクターとドラえもんの要素を足したような、ネズミっぽいのシリーズで描いたような、あの、のがあったんですけど、あの、彼が確か、私がその今でも覚えてるのが、その、村上隆さん自体はなんか、あの、どういうふうな、なんでしょうね、大学とかにおいてどういうふうなものを学んで、ああいう、
うん、
バ
ックボーンというか。
まあ、そうですね、バックボーンというか、あの、まあ、最近だとも、まあ、あの、最近のニュースでも破産したっていうところまで至ったかっていうとですね、一番初期はですね、はい、あの、結構皆さん意外に思われるのが、その、東京芸術大学の、あの、日本画なんですね、専攻時代が。で、
なんかそういう絵もありましたよね。だるまの目の黒い。
はい
はい、
だるまはですね、かなり最近でですね、はい、一番初期はですね、東京芸術大学の、まあ、大学院があるんですけど、あの90年代にですね、あの村上隆さんが結局その、あの学4年生の学部を卒業した後、大学院の方に、進学してですね、でその東京芸術大学大学院 の、 その日本画専攻って、その伝統的にその、卒業する人間に対して博士号を絶対に与えないっていう伝統があったんですよ。よくわからないんですけどね、うん、なんでそういう伝統があったのか。うん、
謎ですね、
だけど、その、
謎です。
はい。謎なんですけどね。なんですけど、まあそういう教授会の取り決めみたいな暗黙のルールみたいなので、あったらしいんですけど、うん、
はい。
その、歴史上、歴史上東京芸術大学のその日本、大学院の日本画専攻で、歴史上、初の、博士号、博士課程を終えて、あ、博士号を取ったのが村上隆さんだった、一人目だったんです。で、その時がですね、どうやって博士号を取ったかっていうとですね、あの、博士論文がですね、はい、意味の無意味の意味っていう博士論文だったんですね。意味の無意味の意味っていう博士論文と、あとはですね、日本画作品も書いてですね、その美術大学とかは基本的にその論文と、あとは作品も作らないと、あの、いわゆるその学位をもらえないので、
うん。卒業設計みたいなことですよね。
そうです、そうです。確かですね、作品タイトルが、あの、カインド・オブ・ブルーっていう、その、あの、巨大な、うん、日本画を描いたんですね。でただですね、村上隆さんはその博士号を取った時にですね、その東京芸術大学のいわゆるその偉い日本画の先生たちからですね、そのわあこいつはなんかなんていうか、その日本画界を引っ張ってくれるぞみたいな期待を、
うん、一心に背負って、
うん、記憶があったと思ったら、もうなんか、もうそういう超戦略的に、もうネタ的な、その、
セルフブランディングとかいうやつですかね。
はい、セルフブランディング。現代アーティストに突っ走ったんですね。
はあ。じゃあ、そのアカデミックな方にやってくれると思って、その学位は上げたけど、 そうじゃなかったっていう。
そうじゃなかった。あの、全然期待を多分おそらく裏切ったと思うんですよ。その、うん、いわゆるその、うん、その偉い、偉いっていうのは、その日本側の先生たちから。
思惑とは。
で、うん。で、割とその、彼が初期に、の作品を使ってたって、作品を作るときに、なんでしょうね、その、新しがられたのが、その、結局その下絵とかを全部デジタルで確か描いてたんですね。その、あの、そのドッブ君とかの時ですよ。あの、はい、ドッブ君とかの時が、あの、もうなんかその、あれでしたね。その、だからその、アドビの、アドビのイラストレーターで描いたものを、そのまま作品として画集として発表することもありましたし、その、イラレで描いた線を原画に、それをそのままその、パネルとかにトレースして、うん、あの、確か、アクリル画とかですね、かなり巨大な。あの、あとは、岩絵の具を使って、日本画とかに仕上げてたっていう感じですね。で、そこがかなり、ちょっと、あの、割と、その、なんでしょうね、なんかその、みんなからその珍しがられて面白がられてたんですね。あの当時はその、あの当時はなんかそういうことすらしてなかった、されてなかったんですね。そのデジタルで原画を描くっていうこと自体が新しがられた。うんうん、
それはあれですね、近いとこで、
はい、
あの、浅野いにおさんって漫画家いるんですけど。
ああ、はい。結構好きでしたね。あの、
で、浅野いにおさん。うんま、の今、その、結構、サイファイ、SF の漫画を今書いてるんですけど、
はい。
で、その宇宙船とか、その背景の、その、なんか、やつは多分、一回、それこそ、マヤとか、アンリアルエンジンで書いた後から、その、なぞってますね。
うん、ああ。
だから、ああいう、その、ゴリゴリの絵を描けるんですよね。
あの方の確かに、背景見ると、あ、もうこれもろ、3D からみたいなのとかある
んで、うん。トレースしたっていうのがなんか、ありますよね。
はい、
だからこれから多分、今もそれこそブレンダーで背景とかっていうのは結構普及してきてるみたいですね。
はい、確かちょっと話が戻ると、あの、確か、奥ひろやさんが、ガンツを初期書いてた時が、確か、使用してたアプリケーションが、その、だからその、もう廃れてしまった、あの、シェードを使ってたんですよ、確か。
うん。
おそらく。ただ、その、奥ひろやさんについては、その、間違った情報が広まってしまって、
はい。
その、あの、奥ひろやさん自体の、人物は、あの、もう全然その、あれですよ、その、3D の人物モデルとかを、使ってそれをトレースしてるわけじゃないのに、
うん、
なんかそのなんか奥ひろやは、ね、その漫画においてもそのあの背景だけじゃなくてその人物とかも全部あの 3D モデルを使ってそれをなんかあの出力した後にそれをペンでトレースしてるだけなんだみたいなちょっと間違った情報が広まってしまったところがあったんですよね、
う
ん、
あ、多分それを鵜呑みしますね
あ、本当ですか、
はい、
本人がそれをもう完全に否定して
た。あ、そうだったんですね。
はい。確かに、あの、初期は確か、あの、ポーザーを使ったりとかしてたことはあったと思うんですけど、
うん、
でも、その、人物自体をそのモデリングしてなぞってるってことはないんですね。
なるほどですね。で、あれですね、今、村上隆の話をして。
ああ、そうですね。で、その、まあ、村上隆さんの話に戻ると、
はい。
だから、その、まあ、私が割と、その、村上隆さんを面白がってというか、その、興味を持ってたのが、その、結局、その、ドッブ君が終わって、
うん、
それとなんか並行する時期ぐらいに、その、まあ、同僚さんがさっきおっしゃった、その、あの、メイドさんの、まあ、巨大なあの、
うん、
まあ、あの、彫刻というか、フィギュアみたいなの
が。ありますよね。
あれが確か、あの、作品の名称が、あの、ピコだったと思うんですよ。
うん、
P ピコさんとかなんか、ピコちゃんとかいう、キャラクターというかもうそのまま作品名になっていて、
はい、
あの、その女性のフィ、女性のその、なんでしょうね、巨大な女性の、まあ、メイドさんのフィギュアみたいなのと、あとはですね、エヴァの、プラグスーツのようなのを着てるような感じの女性像と飛行、いわゆるその戦闘機が合体したような造形の作品もあって、
うん、
で、それがなんか、あの、変形して飛行機のようになるような作品とかもあったんですね。
うん、
で、その作品が、だから、結局なんかその、まあ、女性の、体が、まあ、なんでしょうね、まあ、マクロスみたいに変形させるようなもので、私が覚えているのが、なんかそのあたりの、なんでしょうね、その人間の大きさに近いような、作品を発表する場として、その、村上隆さんが、その、いわゆるその、フィギュアとか、その、プラモデルとかの、まあ、オタクの祭典である、その、ワンダーフェスティバルを確か使ったりもしてたんですね。
へー。
あの、で、その、ワンダーフェスティバルの会場で、確かその、あの、その、作品自体も確か、その、小さい、何分の1、縮尺が小さくなったモデルとかも確か販売されてたような気がしますね。もしかしたらちょっと間違ってるかもしれないですけど、うん、その、確かその1分の1自体のその完成したその彫刻以外に、
うん、
それを、小さくしてあのフィギュアにしたようなものが流通していたような記憶はありますね。その
それであれですね、今、
はい、
村上隆さんの作品をずらーっと見てるとあれですね、はい、開会危機ってありましたね。
ああ、開会危機懐かしいですね。
はい、でこれ見て、あの、マドカマギカってアニメがあるんですけど、
はい、
あれってそのなんかその急にそのなんか 2D のなんかその心理描写みたいな時に、こういうなんかモンスターに食べられたなっていうのをふと思い出しましたね。
ああ、あれは確かあの、あれですよね。私もマドカマギカを見
てますけど。見てます。はい。
はい。あれは確か、確かですね、その、モンスターは、一応魔女じゃないですか。で、
あ、魔女ですね。
あの、魔女自体は確か魔女のデザインだけは、そのアニメーターじゃなくて、確かアーティストって言っても、その、あれですね、そのファインや、いわゆるその芸術活動してるそのアーティストの人に、あの部分だけ確かデザインを依頼してた
気が、
あの、しますね、あの、マドカムギカの場合。
なんかあそこがすごい印象的ですよね。その、魔女を倒しに行くと、その、急に世界観変わるっていうのが。
確かに、あれ、あの部分だけが、その、なんか、コラージュで確か構成されてるような感じになるんですよね。そのアニメじゃなくて。うん。まあ、その、いわゆるその、違う世界というか、なんかそういうのの演出としては、まあ、非常に効果的だったのかなって気がしますね。あとは、うん、あの、開会危機に話を戻すと、あの、確か、あの、同じ時期にあのミスターっていうアーティストがいたのを覚えてるんですよ。
はい、
それはもしかしたら開会危機の前だったかもしれないんですけど、なんでしょうね、その、ひたすら自分が普段買い物をして、
うん、
買い物をしたりしてもらうレシートの裏になんか美少女を、そのアニメへの美少女を描いてるっていう、その、アーティストの方がいたんですね。で、その方のアーティスト名がミスターだったんですね。
へぇ。
で、あとはなんかミスターさんはその、なんか実写作品があった記憶があって、それがなんかそのそのアーティストのミスターさん自身がなんかその、なんか日本刀を振り回すようななんかパフォーマンスとかあった記憶があります。で、まあでも、まあ、村上隆さん自体を、まあ、どういうアーティストかっていうことを、まあ、 一言で言えると言ってしまうと、まあ本人はちょっとそうじゃないとかムッとするかもしれないですけど、あれですね、あのアメリカにあのジャン・コスタビっていう画家がいたんですけど、はい、あのやり方としてはまあ彼に近いかなっていう感じですね。であのコスタビさん自体はそのあの、まあ、だからその村上隆さんの後半ですね、あの徘徊企業をやったりとか、なんかあの、いわゆるそのスタジオ型にしてたくさんアシスタントを動かして、なんかそれのプロデューサーとして作品を出すみたいな感じです。
うん、
でそのまあコスタビでその検索してもらうと出てくるかもしれないんですけど、
はい、
あのコスタビ自体の作品の作り方がもう本当、まあ彼はずっと絵画作品だったんですけど、
はい、
あのいわゆるそのモチーフとかを現実になんかそのアシスタントとかに動かさせて、もうスタジオみたいなあの工場でもひたすらあのいわゆるその自分が雇ってるあのスタッフにも全部書かせるみたいなのをやってたんですね。
うん、そのたくさんそのあれですかね、はい、オートメーション化してたくさん流通させるみたいなことですかね。うん、
そうですね。だからその、まあ、非常にビジネスライクですよね。その、
うんうん、
だからそのアートとのその向かい合い方としてはそのまあだからあの工場生産的みたいな感じですね。
うん、面白いですね。そのいろんな人がいますね。
まあもしかしたらそこの源流をたどるとあのあれですね、あの自分のあの制作するアトリエをファクトリーって呼んだアンディ・ウォーホルあたりまで遡るかもしれないですね。うんうん、
そうですね。アンディ・ウォーホルも模倣、模倣なんて言ったらいいのか分かんないですけど、も
う、うん、
自分でその、うん、一から生み出したというよりかはな、その、それこそ、あの、缶詰だったり、あの、
そうですね。
模倣って言ったらいいんですかね。組み合わせてって感じじゃないですか。
うん。だからその、世の中に存在する、なんかすでになんか広告とかのイメージをただ、キャンバス上に模写したりとか、あとは、シルクスクリーンとかの版画にそのまましてしまうことで作品にしたんです、ね。
うん、
でただあれですね、アンディ・ウォーホル自体は出発点自体があのグラフィックデザイナーだったんですね。最初が確かその靴の広告とか確か作ってたんですね、ハイヒールとか作品として、うん、でまあ彼自体が確か移民で、元々の名前は、アンドリュー・ウォーホラーです、
ね。ああ。作家名がアンディ・ウォーホラーですね。
そうですね。作家名っていうか、あれですね。だから、その、例えば、その、フランスでミシェルって名乗ってる人がアメリカ行くとマイケルになるじゃないですか。
ああ。
ああいう感じですね。だから、アンドリュー・ウォーホラーが、その、アメリカに入って、その、英語名になると、アンディ・ウォーホルみたいな。
うん、その違いですね、うん、
はい。まあ
と、うん、
村上隆さんがどういうアーティストかっていうのところですね。まあ最後の方は、
うんですね。一通り今じゃあ小野と消化した感じですね。
そうですね。
じゃあ今日は一旦この辺で終わりましょうか。
はい、どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。